答案について申し上げます。拝見いたしました。で、この試験の評価がですね、ちょっとどこに書かれているか、答案の右上のこのテキストボックスに書かれているんですけれども、やや矛盾しているように思いますので、本当は何かっていうのを後で教えていただけますか。で、最初のに必須科目1の2から参りますが、これは建設の共通のメンテナンスの問題でした。で、戦略的なメンテナンスということで、課題を挙げようということですね。最初に1の1予防保全、これは非常にいい話ですね。1.2のデータベース化も大体わかりますね。これは情報共有が課題というよりも、まあ、それはまあ、目的というか、手段の一つであってですね、情報工学的なそういった手段によって、その建設の、補修、あるいは更新を効率化する、あるいは維持管理によって長寿命化することが狙いですね。まあ、そのことに、言及した方がいいと思います。それから、1.3、社会資本の集約と改変。まあ、これはあるかと思います。必須科目だったらこれは認められますね。まあ、ちょっと大雑把な話で、まあ、都市政策というか国土計画みたいなことで、まあ、おそらくこの国土交通白書をご覧になってですね、まあ、国土交通省の影響を受けてお考えになっていると、こういう答えが多分出てくるのではないかと想像するんですけども、まあ、ここの、大きな視点を回答する問題ではある程度正解ですね。もっと具体的にですね、建設の課題があると思うんですけどね、メンテナンスに。直結する話ですね。もっと技術をどうするかとかですね、あるいはその資金をどうするかとかですね。その資金というのは、まあ、施工体制を合理化するとか、あるいはコストそのものを下げるとか、テクノロジーですね、それは。まあ、そんなことがですね、よく皆さん書かれる内容ですけども、まあ、ここは OK です。で、次にですね、2ページ、最も重要な課題のところに行きまして、ここでちょっと調子が狂っちゃうんですけども、最初にですね、この前置き、されてますけど、これなくてもいいんじゃないですか。いや、これはちょっと失敗でしたね。この前置きでですね、あまり何もそのメッセージが伝わってないんですよ。つまりね、その地方自治体で、技術職員が減少してるとかですね、それはそうかもしれないし、維持管理で重要で密接にやる、連携するとかですね、データベース化やる、まあ、さっきのページに書いてたことですね。それいいですけども、じゃあそれを書けばいいじゃないですか、端的に。そのような前置きとかですね、なんか自治体の問題点をここで改めて指摘する必要もないと思いますね。一方ですね、この中身がですね、少ないんですよ。2.1と2.2しかない。こんだけしかないんですよ。この10行ないぐらいの内容ですね、正味。で、このやはり解決策がですね、答案のメインなんですよ。で、試験官はこれ見てですね、やっぱり点をつける大部分の配点がここにありますので、これがですね、そんな簡単に終わってしまうとですね、なんか自信ないんじゃないかっていう印象を与えてしまいますね。提案力不足になってしまいますね。それが一番大きかったと思います。その必須の評価が実際どうなのかっていうのは分からないですけれども、まあ、ちょっと危険ですね。 それから3人もありまして、リスクと対策ですけども、ここちょっと考え方が違ってまして、問題文をよくお読みになってほしいなると分かるんですが、解決策に共通して新たに生じうるリスクですよ。解決策に共通して新たに生じうるですから、今までなかったこと、解決策に由来して初めて、解決策やることによって初めて発生するリスクですから、提案と無関係なことはダメなんですよ。で、今書かれてるのはね、その建設業は高齢化でというのは、これ提案と関係ないですよね。国の年齢構成からこういうことが生じるわけで、ですから提案と関係ないことで、別な要因で発生することは答えの対象じゃないんですよ。ですので、これは何を言っても答えじゃないですよね。で、一方、その生産性の向上って対策の方がちょっとこちらくどいですね。申し訳ないんですけども、ややくどい、あんまり力入れるところじゃないですので、もっと軽く力を抜いて答えるように、された方がいいですね。最後の要件はここはいいですね。よくお分かりになっててさすがという気がしますね。やはり、役所にお勤めだと視点が広いゼネラリストというか、こういう広い視点を持てるというのは、素晴らしいことだと思いますね。これを生かしていけばいいんじゃないでしょうか。それから、次に選択の 2-1 に参ります。 2-1-3、 これ C となってるんですが、この2-2の方がちょっと厳しいかなという気がしますが、多分そちらの関係で選択の2が C なのかと想像するんですが、一方この2-1はですね、そんなに悪くない、よく書けてる方ですね。よく書けてるというか、次第ですが言い方ですけども、ほとんど正解なんですが、ちょっと物足りない、私のこの感覚から言うとですね。何かと言いますと、1.1RTG の自動化、これはですね、実現する内容って言ってですね、労働人口が減少する状況下での効率面に200作業っていう、その公案全体を見たらそうですけど、もっと具体的なその RTG の狙いがあるんじゃないですか。公安200のですね、継続作業環境の改善とかいうこと以外にね、そのレール式に比べてどうかとかですね、いう話があるわけで、もっとその港を合理的に使えるとかですね、効率的に使えるとか、あるいは自動化すればですね、ロボット化になるわけですから、連続化できるとか、時間に支配されないとかですね、24時間なれるとかですね、そういう港のもっと具体的な狙いがあるわけで、ちょっと大雑把でしたね。それから、1.2 のトレーラーの予約はですね、これ廃業事項の方がですね、その予約システムに対しての話じゃないんじゃないですか。そのターミナルへのね、入管理にも活用する、さらなる効率化に配慮する、事前予約情報、ターミナルの入隊管理にも活用する、つまり、セキュリティとかですね、入隊室の管理、その港の港湾のこととは違う保守の話ですよね。そういう事務的なことに、使えるように配慮した方がいいですよって言ってるんですけど、それって対象が他の用途であって、この 予約自体はですね、もう改善することはないんですかっていう、本来そっちの方行った方がいいと思いますけどね。なんか話が発散しちゃってる感じがします。それから1.3の AI のダメージチェック、これはまあ、ちょっとなんか発散した感じですね。もっとなんか本質的なことがあるかと思いますけども、ソフトといったらやっぱこういうことになるんでしょうかね。ただしそのこれって開発途上の技術であって、まだ実現してないことですから、それをまあ提案してもそのどの程度のものかわからないし、なんか本来の提案ではない。もっとなんか、実施されているすぐに使えるものはないんですかっていう印象を受けますね。まあ、なんかそういう国土交通省がですね、先進的な事例を紹介するのはあるかもしれませんけれども、この古いものをですね、改善していくためにですね、先陣を切ってですね、政府がそういったものを紹介しているということもありますが、ただしあんまりその事例のないものをですね、いきなり使うっていうのは問題もあるわけで、例えばこれお施主さんというか発注者さんにですね、これ提案できますか、こんなんいいものがありますよって言って、いやそれってまあいいことはいいけど問題もあってですね、結構大変じゃないですかって、そんなことをあなたは提案されるんですかっていう話になるわけで、まあ技術者倫理が絡んでくるわけですね。ですからある程度確信を持って提案できるものでなければ答えにはならないということですね。まあ、もっと実用化されているものがあるじゃないですか。こんななんか進みすぎている、提案だけでなくていいと思いますよ。その白書を読まれるとですね、皆さん新しいものを提案しなきゃいけないと思われてるんですけども、いやそんなことないですよ。もうちょっと、実用段階に近いもので十分いけますので、そういうなんか新しいものにとらわれる必要はないです。次に、2-2問題、これがですね B となっていますけども、いやちょっとこれ厳しいかもしれないなという感じがするんですが、本当は何評価なんでしょう。この問題ですね、珪藻式珪藻岩、の耐震性工場の設計で、調査検討すべき事項は何ですかっていうんですけど、これですね、まあ、この問題、皆さんとか半分ぐらいの方がですね、3分の1ぐらいの方がですね、やっぱりこういう書き方されるんですよ。でそれはですね、まあ、そのとりあえずこういうふうに調べて、検討します、ちゃんと検討してから考えますっていう答えなんですね。でこれって答えじゃないんですよ、この問題の。で実務ではですね、こういうことするんですね。既存施設をですね、点検診断やりますとかで設計書を確認しますとかですね、設計図書をちゃんと調べて、その内部状況を調べますとかですね、図面で、あるいは資料等調査でやりますとかですね、あと 1.3 の護岸の稼働状況を調べますとかですね、まあそういう調べることはいっぱいあるんですけども、それやんなきゃまあ答えわからないと言ってるに近いんですね。で、そりゃそうですけど、そんなこと言ってたら試験にならないじゃないですか。いやこれ前提条件が明らかじゃないからもう問題は解けませんねって言って終わりってなってしまう。試験はそうではなくて、それがそういうことはあるかもしれないですけれども、あなたは技術士なんですから、当然 この経存式経線がんの経験も終わりなんだから、やった経験から言えるその検討、調査検討のポイントは何ですか、ポイントは、という質問なんですよ。やった経験がある、でしょうから、その良い設計をするために何が大事だったか、やってれば分かりますよねっていう、でそういう質問に対してですね、こう1から10まで全部調べてから考えますっていうんじゃ答えはないですよね、そういう答えは、ということなんですね。ですからここはですね、ポイントの要は、地盤の強度とかですね、あるいはそのそうですね、ケーソンと地盤との、その地震時の挙動、あるいは力のバランスとかですね、そういうことが答えなんですよ。その液状化のその、盛り土内のその差出度、地盤の液状化の危険性度を調べるとかですね、液状化のその可能性を調べるとかですね、それが答えなんですよ。それから、2はですね、業務を進める手順はですね、そういう、まあ、明らかになったポイントに対してどういう順番でやっていくかということですから、まあ、これもちょっと具体的には書かれてないで、手順と留意点を対にして述べるとよかったですね。で、今書かれているのは液状化対策の一般論であってですね、まあ、その締め固めとか、感激水圧硝酸工法とかですね、いやまあそれいいですけど、経存式の経線がんはどうやるんですかという話ですよ。経存自体はもうやることないわけですよね。で、他部分をどうするかというのが、その場所ごとに何をっていうのが当然あるわけで、そういうなんか具体的な話が出てこないといけないですね。まあこの答えはいくつかありまして、そんな難しいことじゃないと思いますね。液状化のパターンごとにですね、そういう対策を提案していけばいいんじゃないですかね。3番目としてですね、近隣事業者、との調整、これは関係者との調整が近隣事業者になったんですね。まあいいと思いますが、ただし、これって特別なんか具体的な内容ですか、影響を与えるから工事内容を周知して調整するとかですね、公安は申請複雑だから、何か、調整する、何をどうするかがないじゃないですか。で、まあちょっと厳密なことを言いますと、こういう話じゃないんです。ここは2の手順を効率化するためには、どうしますかということですね。業者とか設計者とか発注者にどう働きかけて改善しますかという問いなんですよ。で、まあ言われた通りにやるとかですね、まあそういうことはないと思いますけど、他と同じように、スピーディーにやります、真面目にという、まあこの内容はそのようにも取れますね。特別この工事に関して、どうやるっていう話はないけど、他と同じようにちゃんとやりますので大丈夫ですって、まあ、言ってるわけですが、いやそれだとこの問題の答えじゃないですねということになっちゃうわけですね。でそういう、まあ、そのいやこの問いの答えじゃないという判断って結構厳しい評価を下される場合があってですね、よく C 評価の方が、出てきていますね。次に3問題に参ります。この問題はですね、観光ビジョン、のために訪日旅客を増やす、そのために港湾はどうあるべきかという問題ですね。問1は、 訪日留学の振興によって国民経済的利便性を増大させていく上での課題ということですが、まあなんか割と、港をどうするということだけではなくてですね、もっと、まあ自治体の視点みたいなですね、その港湾管理者っていうのはやっぱり経済のことを考えなきゃいけない、ということですから、どうやって経済を便益を上げていくか、まあ、GDP をどうやって上げるかというようなことになるかと思いますが、そういう視点が求められているように思いますね。で、回答はですね、最初の1の1はクルーズ船の増加への対応ということですが、対応って何なんですか。ちょっと曖昧ですね。何するかが書かれてない。いや、もっとなんか具体的に欲しいんですけどね、港湾の、専門的な視点で。これ3問題ですから、もっとあるんじゃないですか。気候増加への対応が、まあ、ただなんか船がですね、その桟橋につけばいいという話じゃないですよね。それから魅力ある街づくり、これは確かに言えてることですけれども、これってでも国とか自治体がですね、本当に一生懸命にやってることですよ。まあなんか港湾関係者に言われたくないって思うんじゃないですか、都市および地方計画の人は。で、港湾の課題でもないんですよ。ですからどうせよとお考えなのか、まあ特別考えは現れてない。まあなんか言ったところで実現不可能ですよね。ですからそんな課題をですね、挙げてもダメなんですよ。ただ挙げるとないものねだりで終わってしまう危険性がありますね。それから利便性、これすいません、建設のですね、一般必須科目ではないですので、港湾の技術が現れないといけない。港湾というかです、港湾空港のですね、要は専門技術の技術応用をチェックする場ですので、そういうなんか一般論に破産してはいけないということですよ。次に 1.3、 利便性の向上ですが、これも確かに言えてますが、しかしキャッシュレスっていうのはまあフィンテックですよね。あと Wi-Fi っていうのはこれまあ情報工学ですので、いずれもやっぱり建設の課題じゃないんですね。ですのでちょっとその対象が悪かったですね。もっと港の技術でできることは何かというのをまず考えていくというのが課題じゃないですかね。で、いや、実は次のページにそれいっぱい書いてあるんですよ。ですからそのことを書けばよかったのにと思うんですが、に最も重要な課題って、これちょっと前置きがまた長かったですね。で、これ問題の前提事項をですね、この書かれてるんです。これ書く必要ないですよね。で、しかもですね、このクルーズ船の気候線増加への対応っていうふうに、なんか一部を切り取ってしまったらですね、汎用性を失ってしまいますから、答えとしてはマイナスですね。つまり日本に来る客というのはクルーズ船のばかりじゃないですから、他の何ですか、港を利用する旅行者っていうのは、まあ、空港より少ないんですけども、ごめんなさい、空港、船の旅客者っていうのは多いですか。ただ、まあ、クルーズ船かどうかということですね。まあ、クルーズ船の、旅行者っていうのは、まあ、無視できないぐらい大きいということかもしれないんですけども、まあ、その船の利口者の大部分がクルーズ船ならばですね、であるとしたらですね、そのクルーズ船というなんか船の種類でここ絞る必要ないんですよ。で、要はその船が 大きな船であること、あとターミナルが効率的であること、陸上が、これもそのスピーディーであることがこの解決策なんですよね。そのことを書けばいいだけなんじゃないですかね。でここに書いてる課題がいくつかあるって、喫水、橋梁の桁高とかですね、交通結節点とか、道路のこの接続、これが課題じゃないですか。1の、訪日旅行振興の港湾の課題ですね。このことを挙げればよかったと思いますね。まあ、ちょっと課題のところから見直すと解決策も整理されるんじゃないですかね。で次に3ページ、新たに生じるリスクへの対応策。ここはですね、ちょっと違う問題がありまして、つまり、その人口減少で、高齢化で、財政的にその税収が減ったら、クルーズ船ふ頭整備ができなくなるっていうんですけど、いや、それって、リスク何かおかしいと思いませんか。問題の趣旨はですね、クルーズ船ターミナルをですねやるという提案に対して、それがどんなリスクありますかと聞いてるんですね。クルーズ船をやればやるほどどんなリスクがありますかって。いやでもね、この、リスクの前提はですね、その財源不足でクルーズ船の不当できないって言ってるんですよね。じゃあやればやるほどじゃなくて、いやクルーズ船ターミナル実はできないんですという話になったらですね、いやクルーズ船に由来するリスクそのものがですね発生しないということじゃないですか。ですからそういうのが前提からですね否定してしまうようなリスクっていうのはありえないんですね。でそもそもなんでこんなリスク問われてるかって言ったらですね、その提案に対するその自己反省というか見直しとか、チェックを求めているわけで、つまりご自分で提案したことに対して問題点、ないかチェックしてますかということを聞いているわけで、それ以外のですね、その日本のその人口構成から年齢人口がそのあるいは税収が減っていくことに由来する問題までその考えてもしょうがないということですね。あとのその対策は一生懸命書かれてるんですけども、ちょっと残念ですね。まあそういうまずはそのリスクを正しく捉える必要があったという問題の趣旨を考えると、そういうなんか日本の人口構成とかですね、そういう何ですかね、国土とかですね、社会とかですね、そういったことに由来する問題を解いても仕方ないということですね。ご自分の提案に対してどうかというチェックをしてくださいと言ってるわけです。ということで、コメントは以上です。評価が分かりにくかったので、これちょっと私の方で想像でABC を考えましたけれども、まあ試験官はですね、問題文の趣旨に沿ってですね、正しい求めていることがありまして、そのことを書けば必ず A 評価もらえますので、それをですねしっかり考えるようにされるといいかと思います。